本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野光一です。
10月29日22時21分です。
今日はさっき先に友の会の収録をしたんですけど、
はい、
お詫びと訂正をしていいですか？
あ、そうですか。
話してた中で、三人組の、
は
い、トリオの話で、名前が出てこなかったのは、
そうですね。
花子です。
あ、花子か。
はい。
友の会では、本編では言いづらい、キングオブコントの、
そう。
マスコさんの感想を話しました。
はい。僕が芸人活動をしてるせいで、言いにくい感想を、熱く語りました。で、
花子なく語っていただきました。
あと僕、カカオのことを、ココアって言ったかもしれないけど。
いや、カカオって言ってた気がします。
言ってました？
ええ。
すいません。ココアではなくカカオです。
大丈夫だったと思います。でもまあ、そう言って僕は間違ってるかも。
あと、藤本達也さんっていう弁護士芸人が出てる番組は、
はい。
正しい名前は、ギリギリを攻めるので、続くだけやります。法律お笑い。
おほう。
ギリギリを攻めるので、続くだけやります。法律お笑いっていうのに、
はい、
マスのコーチとユニットコンビ、歌人裁判を組んでいる、ピン芸人の藤本達也さんがレギュラーで出てますので、TVer で見逃しが見られますんで見てください。
はい。
フジテレビです。東京ローカル、関東ローカルです。確か。
藤本さんは虎に翼は見てたんですかね。
どうなんだろうね。でちなみにちょっと僕告知もしていいですか。
はい、どうぞどうぞ。
藤本さんと増野で歌人裁判っていうコンビやってるんだけど、
ええ、
歌人裁判ともう一組牛水時という牛水時というコンビとユニットで、
はい、
牛水時歌人裁判っていう、
はいはい、
ユニット2組、
はい、
厳密に言うとピン芸人4人のお笑いライブを西荻窪今野商店っていう本屋さんの地下でやってるのね。
はい。
でもう2回終わって3回目が12月の22日の日曜日にまたやるんですけど、
はい、
その6月にあった第1回の映像を今、ツイキャスで販売してるので、
はい。
1000円です。
ぜひ、お買い求めください。
はい。で、映像をプロの方が撮ってくれてるので、
はい。
すごくちゃんとしてるんだけど、
ええ
ー。まあ、その方へのお礼もできないぐらいしか売れてないから、
うん。
マスノがやってるお笑い活動って多分、皆さんが偶然目にすることは今後だいぶ先までないと思うのね。
ほほう。
10年かかるかもしれないから、もう死んでるかもしれないし、10年経ったら。なんで、ちょっと興味がちょっとでもある人は、ぜひ見てほしいですね。
ぜひぜひ、ご覧ください。
ちょっとね、不具合があるんだけど、不具合をフォローするために、買ってくれた方には連絡してますので、
はい。
安心して買っていただけたらと思うのと、
はい。
あと、ま、12月22日に第3回があるので、よかったら、西荻窪も近野商店の地下に生で見に来てほしいんですけど、
はい、
その一月前の11月の24日の日曜日に、
はい、
藤本達也さんと松野浩一と、
はい、
あとさっき話したユニットライブの司会をしてくれてる愚行剣2というコンビの
ツ
ッコミの関さんが、
はい、
3人でトークイベントするのね。
へえ。
で、まあ、関さんが司会で、
はい。
主に増野が、短歌の話をするっていうトークイベントなんだけど、
はい。
で、弁護士の藤本さんにも付き添ってもらって、で、基本的には僕が喋るんですけど、はい、短歌についての悩み事を聞いて、それよりももっとひどいエピソードを増野が話すっていうことによって、
はい。
皆さんの悩みをうやむやにしようっていうライブなのね。
はあ。
で、ちょっと、それは配信をしないので、チケット代が高いんですけど。
はい。
それに見合う おまけをつけるつもりでいますので。
はい。
アンケートを取った時にはみんなが興味あると言ったから開催することにした割には、
はい、
本当に申し込みが今のところまだなんですよ。
はは
で、今それの告知をどうしたらいいんだろうと思ってるんですが、
はい、
ぜひそのイベントが一番今ちょっと集客に苦しんでるので、
あと新潟にもいらっしゃるじゃないですか、柏崎。
そうそう、よく知ってますね。
そう、あのね、安倍さんのお母さんが案内を送ってくださって、
安倍大使。それも告知した方がいいのかな。
した方がいいと思いますよ。ただね、僕ね、せっかく案内いただいて行きたかったんですけど、その当日11月9日ですよね。
うん。
翌日がね、僕松本マラソンなんですよ。それで家族で松本に行かないといけなくて、
うん。
だからちょっとね、足を運ぶことができないんですよ。
残念ですね。
申し訳ありません。
いらっしゃる方、
お母さん。
まあ、地元の方でいらっしゃれる方はぜひという感じです。で、ちなみに、ちょっとさっきの、
はい。
11月24日にやる、この書店の、短歌トークイベントは、
うん。
リクエストにお答えして、昼間にやります。14時会場。
はあ。
お昼じゃないといけない。
牛蜜時じゃないんですか。
そう、牛蜜時歌人サイバーはまた別のライブなんだけど、
あ、そっか、別のだ。
そのトーク、短歌トークイベントのタイトルは、31席限定で、
はい。
歌人らの悩みを聞いて、それよりも、どういう話を聞かせるライブっていうタイトルなんだけど、
はい。
バイトでも普通に悩み相談にも答えますし、
はい。
あと、芸人が3人もいるから、ネタもちょっとやろうと思ってますので、
はい。
藤本達也さんに興味ある方や、短歌やってて悩んでる方、なんか僕のとこにね、悩み相談よく来るんですよ、その短歌やってるんだけど。
あ、短歌についての。
そう、だけど、そんなの答えてるとキリがなくて、
はい。
前は丁寧に答えてたんだけど、
うん、
答えても逆恨みされちゃうのね。
なんかね、そういう人って自分の求める答えじゃないと、
そうなの。
むしろ反発する。
そう。だから、それで、こういうイベントやろうと思うんだけど、やると来ないんだよ、そういう人は。で、僕結構ちゃんとしたアドバイスしてるつもりなのね。現実的な。だけど、やっぱりそれやれないんだよね、そういう人って。
うん。
なんかだから、ショーに応募しても通りませんっていう人とかには、
うん、
そもそも根本的な、こうしなきゃいけないってことをやってない人なの。
うん、
それを教えてあげるんだけど、
はい。
それはちょっととか言うんだよ。だから、本当に基本的な、それしなきゃいけないことをやってないからなんだよ、実は落ちてるのは。
はい。
とか言うと、自分の望む答えと違うから、
ええ。
もっと自分に望み、自分に聞こえのいいことを言ってくれる人のところに行っちゃうんだよね。まあでも僕、もうね、この、年も年だし、自分の経験してきたことを、
はい。
同じようなことでみんな苦しんでるんですよ。例えばテレビ出る芸人、歌人とかが、
はい。
あ、僕も馴染みにあったなってことでみんな苦しんでるの。
ええー。
で、そういうこと言う機会がないから言ってみようと思ったんだけど、今回。
はい。
でもね、そういう人は来ないね、また。
なるほど。
だから、うん、なんかその、難しいな。僕のやろうとしてることが、こう、いれば、なるほどなって思うんだけど、告知だとよくわかんないのかもしれないね。
うん、おほう。
まあでもまあ、短歌に興味ある人は、ちょっとチケット代が高くて3100円もするんだけど、それに似合う おまけを考えてね、複数。
はい。
きっと言ったら、ああ、得したと思うと思いますので、
はい。
ちょっと見てみてください、告知を。
ぜひご覧ください。
はい、西荻窪という中央線の吉祥寺の隣町でやります。
ええ
ー。で、それで、あとその、さっきの話の、はい、安倍大樹さんっていうのは、
はいはいはい。
この番組ずっと昔から聞いてくれてて、
違いますよ。お母さんが聞いてるんですよ。
知ってます。だから、お母さんが最初詳しくて、
はい。
ご本人も後に聞いてくようになって。
あ、そうなんですか。ご本人聞いてないと思ってた。
なんか、ご本人が公開収録に来てくれたんだよね。
そうそう、その時は聞いてなかったですよ。
で、その安倍大樹さんって、実はその後、精神科医でありながら、翻訳とかもやってて、
そうそうそうそう。
日本翻訳大賞を取ったのね。
ええ、すごいですね。
すごく賢い方なんですよ。話も面白いし。
うんうん、
でその方が地元の新潟で、講演会やるときに僕を呼んでくださったので、
ええ、
二人で言葉にまつわる、死になりそうな言葉っていうようなタイトルだったと思うんだけど、
はい。
それでも告知全然まだしてないけど、
はい、
地元では知ってるのかな？
いや、わかんないですけど、お母さんがチラシ送ってくれましたよ。
僕チラシも持ってないな。
おー。
なんかすいません。その、これ聞いてたら、安倍大樹さんのお母様、このリンクを X に載せろって教えてください。
ねえ、本当にちょっと、翌日がそんな用事じゃなかったら絶対に行くつもりなんですけど、申し訳ございません。
なんか僕も今手元にある NHK 短歌の仕事にも必死で、そのイベントのこととか全く、考える時間もなくて申し訳ないんだけど、
ええ、
ずっと長く安倍大樹さんとメールでやり取りしてて、
はは
あのこんなこと話そうってことは大体決まってはいるんだけど、
ええ、
まあでもつまんなくはないと思うので、
ええ、
地元の方はいらしてくださいね。
柏崎の皆さん、よろしくお願いします。
でもちょっと今年講演会とか、多分短歌の選ぶ仕事とかがすごく多かったので、
はい。
来年は違うことしたいな
ぁ。そうですね。
うん、あともう解説文とか、すごく興味ある方のものを書くのは、
はい。
あれなんだけど、もうちょっとよっぽどじゃないと引き受けにくくなってきちゃった、体力的にも。
ええ
ー。
やっぱ無理はしない方がいいですよ。
なんかでも本当難しいね。なんかこう、はい、なんて言ったらいいんだろう。体調とかを考えて、かつ、ちゃんと生活できるような仕事って、フリーランスやるの難しいね。
まあ、フリーランスでこの年でね、仕事があるだけマシですよ。
そう、すごくありがたいと思ってるんだけどね。
思
ってるんだけど、本当になんか、なんかもう、スレスレな感じだよね。
ねえ。
具合が。
いやー、厳しい。
うん、だからこの番組もだいぶ僕、あんまり課題本を漫画とかにしてもらって。
はい。
今日課題本決める日だもんね。
そうです。
だから本当にずっと本読んでなかったんだけど。
うん。
今日はちょっと児童書で面白そうな本を見つけたので。
お
う。児童書といってもまあ小説でそこそこ、普通の小説ぐらいの束があるんだけど。
はい。
後で話しますね。
じゃあ僕が課題本でね、
うん、
これぜひお願いしたいなって思ったのがあるんですけど、ちょっと分量が多いので、う
ん、
まあ
なんと
キャンセルで、
まあでも話してみたらいいんじゃない？とりあえず
思うのが、もう僕ね割と積ん読人間なんですよ。
うん、
読みたいなって思ってる本がどんどん溜まっていくから、新しいの買ってもなんかまあ今じゃないかみたいな。そういう気持ちで常に後回しにしちゃうんですけど、
うん、
でもこれだけはなんとなくすぐ読みたいなと思って、
うん、
その時読んでた、村上龍のすべての男は消耗品であるの20年前のエッセイ集を、
うん、
今読んで、あ、まあそれはそれで面白かったんですよ。うん、ちょうどね、小泉政権が誕生したあたりで、
うん、
でその時村上龍がこうだこうだって言ってたことがもうことごとく今もう予言みたいに答え合わせになってるんですよ。
そうか。
格差がどんどん広がるみたいな。
まああれなんだよね。
うわ当たってるみたいな。
海外の状況が日本で遅れてくるだけなんだよね。
うん、まあそうかもしれないですけど。
うんうん。
おいで、でそんでびっくりしたのがその後書きっていうか解説が島尾真帆さんだったんですよ。
あ、本当。あのエッセイシリーズはさ、山田恵美さんが大批判の解説書いたので有名だよね。
あ、そうなんですか。それ、
そう。
僕 これ読んだかどうか分かんないな、なんかもうところどころ抜けてて、この、うん、もう終わりの方だなって思って、それがね、第7週だっけかな、かなんかで読んだんですけど、うん、その後ずっと続いてて14週ぐらいまであるんですよ。
うんうんうん。
だから、まだ中盤でした。
そう、その山田恵美さんの解説っていうのが、一切褒めてない解説なのね。
ええ。
で、文庫本の解説って基本的に本の宣伝だから、
ええ。
ちょっと批判しても後半では褒めるとかするの。でも、増野浩一の結婚失格と、
ええ。
山田恵美さんが書いたその、増野浩一の結婚失格の解説は町山富野さんね。
ええ。
その町山富野さんの解説と、その村上龍の全ての男は消耗品であるの解説、山田恵美さんの解説は、
はい。
もう、国評解説、コンクールで優勝を争うぐらいの。
おぉ、島尾真帆さんもね、それをなんかちょっと読んで意識したって書いてましたよ。
あ、そう、だからそうなの。伝説になるぐらい、そんな厳しいこと言うのかぐらいの厳しさなのよ。
へぇ。
もうそれやってほしいな、どっかで。厳しい解説。歴代ベスト10。正直、結婚資格はだいぶ上位だと思うよ。
はい。まあ、それをとにかく読み終わって、その後に読んだのが、うん、先月発売になった、10月10日発売、あ、今月だ。杉作 J 太郎、アーシワ DJ です。
あ、それなんか、タイムラインで見ました。
これはですね、杉作さんが、2019年とか、なんかメルマガやってらっしゃって、それに結構熱心に、本にしようっていう編集者がいらっしゃって、
うん、
そのためもあって、でも読者が10人ぐらいしかいなかったからけど、だからこそむしろ手を抜くことができないみたいな気持ちになって一生懸命書いてた。うん、僕もね、杉作さんの、メルマガ、一時期、相当昔、購入してたんですけど、購、
うん、
読してたんですけど、何しろ分量が多すぎて読み切れなくてやめたんですよ。
なるほど。あるよね、そういうことはね。
そう、もうダメだって思って。そんで、ところがね、まあ、それを続けてらっしゃって、で、そのね、日記の、そのメルマガの部分と、
うん、
それについての解説みたいなのが途中でちょいちょい入ったり、うん、なんかまた別の派生するエピソードにポンと飛んだり、うん、本当にね、曲について解説して曲がかかって、で、またお話に戻ってみたいな、うん、本当にラジオ聴いてるような感覚になる、うん、かつて味わったことのないような、読書感なんですよ。で、杉作さんがね、何回もね、死にそうになるんですよ。
あ、なんかそういえばそうだったよね、杉作さんね。
そうそう。で、本格的に救急車呼んで死にそうになったのが、去年だか、一昨年だかですよね。
あったよね、そういうこと。
そう、わーって思って。ところが、その前もからね、ちょいちょい死にそうになってるんですよ。
本当、大丈夫なのかな。
いやー、でも今はお医者さんにちゃんとかかってるから、だいぶいいみたいですけど、でもその前はあんまりお医者さん行ったり行かなかったりで、うん、で、ちょいちょい心臓がもう本当にとんでもない感じになるって、あの時もう死にそうだったみたいな、振り返ってるんですよ。だからもう、本当、命とすっごい向き合ってるんですよ。
でもそれ大丈夫なの？病院は行かれてるのかな？
今行ってると思いますよ。
なんかさ、病院嫌いな人っているよね。
いますね。
それで、具合悪いこと知ってたのにずっと行かなかったことで死んじゃう人っているよね。その本も相当面白そうだけど、どっから出てるの？
イーストプレスです。
ああ、本当。
まあ、むちゃくちゃ面白かったんですけどね、250ページ近くあるから、増野さんは忙しいから無理じゃないですかね。
そうか、あと、ゆっくり楽しみたい本だよね、きっとね。
そうですね。僕はね、割とゆっくりじっくり楽しんだんですよ。 なんか、旅行とか行くときに持ってったらいいんじゃないですかね。なんか旅情みたいなのもね、すごい語られてて、そういうところもね、なんか旅をしてる、ラジオを聞きながら旅をしてるみたいな変な気分になりますよ。
うん。まあでも杉作さん本当に愛されてるよね、そういう編集者とかにもさ。
そうですね。
刺繍も良かったもんね。
でね、何よりね、本当に真面目な方で、まあネタバレするのはちょっと良くないとは思うんですけど、杉作さんがここラジオで喋ってても、この本についても常に心がけてるのは、今一人で、家族、一人暮らしで孤独を抱えてる人に対する意識なんですよ。
なるほどね。
で、僕はそういうところ本当無神経で、家族がいて妻がいることをポイポイポイポイ平気で喋るじゃないですか。だから、杉作さんは本当に立派だなって思いました。
そうだね。それはそうだね。そうか。まあちょっとその本はチェックしてみます。でもなんか、そう言いながら僕が紹介する本も読む時間があるのか心配なんだけどさ。
はい。
なんかたまたま X のタイムラインでタイトルが流れてきて、あらすじが面白そうだったのと評判になってる本が児童書なんだけど、
はいはい。
杉森くんを殺すにはっていうタイトルなのね。
なかなかショッキングなタイトルですね。
そう。で、クモンの児童文学っていうシリーズで、クモンっていうあの会社がほら、
うちの子供が通ってますよ。
だから多分クモンで頼めば買えると思うんだけど、で、あらすじがね、高校1年生のヒロっていう人が、
はい。
友達の杉森くんを殺すことに決めたんだっていうの。
へえ。
それでお兄さんに電話で相談したら、じゃあ今のうちにやり残したことやっておきなって。なんか裁判所でなんで殺したかを聞かれたらちゃんと答えられるようにしとけっていう助言をされたんだってさ。
はは。
っていう話らしいのね。児童文学なんだよ。
すごいっすね。
ちょっと面白そうじゃない？
あ、てっきりやり残したことっていうのは、逮捕されたら好きなことできなくなるから、そういうのをやっとけって意味かと思いましたよ。
なんかでも、ちゃんとどうして杉森くん殺したのかの理由を、
はい、
きちんと言葉にしておけっていうアドバイスをお兄さんにされたらしくて、僕もあらすじ紹介読んでるだけだからそこしか知らないんだけど、まあ、それによって何かが関係性が変わっていくんじゃないかと想像するのね。で、なんかまあ、結構そこそこ普通の小説っぽい、山田恵美さんの小説よりは字が小さいぐらいの、初期の山田恵美さんの本って字がでかくて、
そうですね。
うん、原稿用紙100枚ぐらいで一冊になっちゃってたんだけど、それよりはボリュームが多い本なんだよね。でもなんかすごくタイムラインで話題になってて、僕もちょっと児童文学も書いてたけど、また書かなきゃと思ってるところだったから、読んでみようかなと思ったっていう感じです。
なるほど。
だけど、あんまり そこに固執はしてなくて、正直僕買ったけど読めてない本いっぱいあって、
うん、
今回僕、その集客に苦しんでいる11月24日の日曜日の短歌トークイベントなんだけど、
はい、
もう持ってる短歌の本全部みんなにあげちゃおうかなと思って。
お
う。もうその NHK 短歌の仕事が終わるともう僕にが人の短歌のことを語る仕事来なくなると思うから。
そうですかね。ますます来るんじゃないですかね。
もうまだ新刊で売られてる本はみんなあげちゃおうかなと思って、絶版本とかで、二度と買えなくなる本は取っておかなきゃなんないんだけど、まだちゃんと市販されてる歌集短歌の本って今最近あるから、
はい、
それに関してはちょっともうお土産として売るのもちょっとダメじゃない、送っていただいたりしてるからさ。
そうか。
そうだから、あと必要になったら買い直すという前提でもうあげちゃおうかなっていうのが今のちょっと思いつきなので、まだそれはやるかは決めてないんだけど、まあこれ聞いてる人でそれやってくれっていう人がいたらメッセージ欲しいんだけどさ。
はい。
な んかちょっともうそうしないと、マスノショ店も今住んでる部屋も本が多すぎて、
はい、
もう今喋ってる部屋って自宅なんだけど、
はい、
割とね、本格的なゴミ屋敷を知ってしまってるから、そこに比べたらちゃんとしてるけど、
はい、
もう山積みの本の中で暮らしてるの。
なるほど。
でも、本当に足場がないぐらい、アスレチックみたいにして暮らしてるから、一旦本をちょっと処分しないと、とてもじゃないけど生活できない感じなので、
はい。
まあ、その書店の本も、まあ、段ボールに詰まってる、棚に入らない本が山のようにあるんですよ。
はい。
なんでちょっとそれで、なんかの本を処分しようかなと思ってるんだけどさ、
はい、
もう読めてない、買ったけど読めてない小説とかエッセイとかいっぱいあるんだよね、漫画も。
僕もいっぱいありますよ。
うーん、
まあでもね、マスノさん、実はもう一冊おすすめ本がありまして、う
ん、はい、何ですか？
これは漫画だからね、マスノさんもねさらっと読めると思いますよ。
うんうん、
聖林工芸社から出て大評判のドブリンさん、さっちゃんと福ちゃんの五円玉です。
あ、それ僕送っていただいたのかな。
お、じゃあちょうどいいじゃないですか。
わかんない、ちょっとわかんない。あの、もうね、今ね、送っていただいた本さえももらったのかどうかもわかんないとかいうレベルの散らかり具合なのね。
ええー。
でも、送っていただいた可能性はあるね。だって、アクサ毎回届いてるから。
ええ
ー。それはどんな内容なの？
これはね、すごい貧乏な小学生の話が連作で載ってる、連作続いてはないのかな？別々の登場人物で、うん、短編でみんな貧しい小学生が主人公の話なんですよ。
うん、
で、僕ね、アックスでも読んでたんですけど、その時ね、正直あんまりピンとこなかったんですよ。
うんうんうん、
で、杉作さんと、なんか、ズームのイベント出させていただいたじゃないですか。
はいはいはい。
で、ドブリンさんも出てらっしゃって、で、杉作さんがドブリンさんの漫画を、まあ、大絶賛されてたんですよ。で、この帯も杉作さんが書いてらっしゃるんですよ。すごく素敵な文章で、
宣
伝文を。
うん、
ほいで、いやでもな、俺そうかなってずっと思ってたんですよ。
うんうん。
で、そしたら深夜のバカ力で伊集院光さんがリスナーにおすすめされてこの本読んだんですよ。
うん。
したらもうものすごいいいっつって、大絶賛されてて、それで結構、それでものすごい売れたんですよ。
うん。
品切れになる、なって増刷するぐらい。
うん。
で、って俺思って、読んでいるけどそんなに良かったっけかなって思ってたんですよ。
うん。
で、そして本になって送っていただいたのを、
うん、
積読だったんですけど、しばらく。ここ最近、杉作さんの読んだ後に、あ、じゃあちょっと読んでみよう、つって読み始めたら、なんかね、うん、アックスで読んだ時と全然違って、もうものすごい気持ちがこう、ぐーって引き込まれたんですよ。
うんうん。
そしたらね、本当に素晴らしくて、
まあ、あるよね、メディアによって印象が違うことって。
いや、俺はね、メディアじゃなくてね、本だからだと思います。
うん、だからその連載中と印象が変わるってことでしょ。
人の評価じゃなくて、
そう、ね、
評価ではね、僕はずっと疑念を抱いてたんですよ。
そう、だけどさ、あるある、そういうことあるよね。
うん、本当にね、自分の目が節穴だったってことが、なんかまあ、アックスをね、読むときの心構えもあると思うんですよ。まあ、とにかくね、僕はアックスをね、全部、ほぼ全部読破してるんですよ、毎回。
そうなの？
そう。日本の殺人者とか、ほんとめんどくさいところも全部読んでるんですよ。
すごい熱心な読者だ。
そう。だから、その時に、ちょっとね、めんどくせえなって思って読んでるところがあるんですよ。
そうか、僕、吉住さんのエッセイを真っ先に読んで。
ありがとうございます。
あとはなんか興味ありそうな漫画だけ読むみたいな感じ？
ああ、そういうのがね、きっと正しいんですよ。
うん。
だからね、俺のこの心構えの、心根の悪さがね、ノイズになってたんですよ。
ちょっと僕も読んでみます。で、僕ね、 多分いただいてると思うけど、もうまた買いますよ。なんかもうね、どこにあるかわかんないの、本が。
でもね、1500円ぐらいするから探した方がいいですよ。1400円だ。
もうね、その探す時間の方が今は貴重なのね。
そっか。
そう、でも、その、あんまり言っても悪いんだけど、一時期こう、マスオ書店を人に貸してた関係で、もうどこに何があるかわかんない状況だし、
うん、
自分の部屋ももう、本を詰めた袋が山のようになってて、
うん、
これを一個一個探してる時間があったら買った方がマシなぐらいなので買ってしまいます。そして、
なるほど。
もう一冊出てきたら誰かにプレゼントしますんで、
はい、そうですね。
ああ、本当は、マスオ書店を利用する会の会員さんに送る本も準備してるのに全然送れてないんだよね。
ああ。
ごめんなさいね。もしこれ聞いてたら、もう、段ボールも用意して本を詰めたりしてるんだけど、まだ送れてないです。
はい。
あ、でももうダメかも。この生活どうにかしないと、一人では立ち直れないかもしれないな。
そっか、厳しいですね。
いや、ちょっともう、ちゃんとした生活じゃないですね、正直。今死んだらかわいそうな孤独な家人として、部屋の写真とか写されたらもう、みんなに刺激を与えてしまうかもしれないな。
そっか。
まあちょっとドブリンさん、面識というかね、知り合いでもあるので、読んでみようかなと思います。
はい。
じゃあ、それにしましょうか、課題文は。漫画ばかりで申し訳ないけど。
漫画だからね、そんな時間もかからないと思います。
うん。まあ、杉森くんを殺すにはいつか読みますので、読んだらなくなりますね。
僕も気になってきましたよ。
これのね、作者の方はね、長谷川まりるさん？
どんな人ですか？
わかんない。長谷川まりるさんって人で、
はい。
でも、こういうタイプの人って多分、将来大人向けのも書いたりして、で、まあ、何億賞を取ったりするような人っているじゃない。
そうですね。
私たちも紹介した、今日の日はさよならっていうのを書いた人とか、確か何億賞を取ったよね、後にね。
今日の日はさよならって何でしたっけ？
なんか未来、ちょっと SF っぽい話。
はい。
なんか自分の、なんだっけね、自分の親戚、母かなんかかな、誰かが SF 的に来てな、ひと夏を過ごすっていう。
お
う。もともと BL 書いてた小説家の方が、
はい。
書いた、ヤングアダルト小説で、
ええ。
その、もう、二人とも忘れてるから怖いですね、この番組ね。
僕、読んだ記憶が全然ないな。いや、
読みましたよ。二人とも面白がってましたよ。
こりゃ失礼しました。
今ちょっと調べるから待って。
はい。
ちょっとこれ、配信してるっていうか、収録してる関係で、
はい。
大変なんですよ、その検索するのが。
はい。今日の日はさよなら。ちょっと僕も調べてみます。パソコンがね、もう一台あればいいんだけどな。
今日の日はさよならって、オレンジ文庫でさ、
オレンジ文庫。
で、作者が一穂道さん。
ああ、一穂道さんは覚えてますよ。
話の筋忘れちゃったけど。
はい。
年の近いいとこが。
はいはい。
まず双子の登場人物の弟の方が、はい、で、年の近いいとこと一緒に暮らすことになるんだよ。
ああ、思い出した思い出した。この表紙見たら思い出しましたよ。
それでその、いとこは実は30年前の女子高生なんだよ。
うん、うん、うん。
ちょっと切ない話なんだよね。
うん、タイムスリップ、タイムトラベルものみたいな。
それでその時の一穂道さんってもともとは BL 作家だった方なんだけど。
はい。
確か後に直木賞取らなかったっけ。
さあ。
思ったんだよ、多分。でもちょっと、もう私たちのこの話って、詳しい人が聞いてたらイライラすると思うんだよね。
するでしょうね。うん、バカどもめ、みたいな。
本当、前みたいにさ、リアルタイムで放送してたらみんながコメントしてくれたと思うんだけど。
そうですね。
うん、多分してるの、撮ってるの。
申し訳ございません。
だから、 そういう感じの作家になりそうな気がする、この、読んでもないから、ただの直感だけど、長谷川まりずさんね。
はい。
山本文夫さんだってもともと、あの、あれだったんだよ、あの、コバルトシリーズの作家だったから、
はい。
それが、後に、大人向けの覚悟になって、ノフト作家になった人になったんだけど、
ええ。
そういうタイプの人っているよね。
そうですね。
ごめんなさいね。直木賞を取った話がちゃんと決着つかなくて。
今、スモールワールズが直木賞候補、山田風太郎賞候補に同賞収録の短編ピクニックって書いてあるから、まだ取ってないんじゃないですかね。
まだなのか。じゃあ、候補にはなったのか。もう本当に怖いね。もう、こういう名詞出てこなくて怖すぎるよ。
こういう名詞は全然出てこないですね。
なんで僕、花子さんの名前いつも忘れちゃうんだろう。花子さんのこと言おうとすると、仲良しさんとか言っちゃうんだよね。で、仲良しっていうのはまたいるんだよ。仲良しっていうコンビが。なるほど。小森ギャルソンさんっていう美容師芸人さんが男の人で、
はい。
男女コンビで仲良しっていうのがいるのね。なのに、花子のことを頭に浮かべると仲良しって言っちゃうんだよね。
はぁ。
やれやれ。
そうですね。
まあじゃあ、ゴブリンさんの本のタイトルは、は
い、さっちゃんと福ちゃんの五円玉です。
ドブリンさんで今、ドブリンさん？
ドブリンです。
はい。ああ、もうタイトル見たら絶対送っていただいてるわ。だけど、どっかに行っちゃったから。
そっか。
買います。
さあ、それでは、次回、ドブリンさん、サッチャと福ちゃんの五円玉、皆さんもね、よかったら、読んだ上でお聞きいただけたらと思います。
そうですね。じゃあちょっと、ごめんなさい。いつ、次いつなのか約束できないんですけど。
はい。
まあ、あと、ますのは、来月24日、11月24日日曜日の、短歌について話をするトークイベント、芸人さん二人に、付き合ってもらうのに集客が苦しんでるので、
はい、
ぜひそれも検討してほしいのと、
はい、
あとは牛水時歌人裁判というお笑いのピン芸人4人がピンでもネタやりユニットでもネタやり、あとおすすめ本の紹介とかまでしてる盛りだくさんの本屋さんでのお笑いイベントの動画を販売中ですので、
はい、
それは1000円です。よかったら聞いてみてください。
ぜひ、お聞きください。
はい、聞くっていうか、見てだね。動画だからね。
視聴してください。
はい、ということで、告知ばかりでごめんなさいでした。
はい、では、お聞きいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました。おやすみなさい。さよなら。おやすみなさい。だって、夜だから行っちゃった。さよなら。
さよなら。